ニュースウォッチ。それではここで東海岸時間1月14日午後8時までに入っているニュースをお伝えします。はじめに、アメリカの証券取引委員会は14日実業家のイーロン・マスク氏が旧ツイッター X の株式を買い進めていた際、株式の大量保有報告を故意に行わなかったとして提訴しました。アメリカでは 5% を超える株式の保有については、取得から10日以内に証券取引委員会に報告しなければならないルールとなっていました。証券取引委員会は、マスク氏が故意に報告を遅らせることで、より低い価格で株式の取得ができたとして、少なくとも1億5000万ドル、日本円で230億円余りを支払わずに済んだと指摘しています。代わって、ウクライナが越境攻撃を続けるロシア西部で北朝鮮の兵士2人を捕虜にしたことをめぐり、バルト三国の一つエストニアのザフクナ外相は、ロシアの軍事侵攻の核心を変えたと述べ、国際社会が足並みを揃えて対応すべきだと訴えました。NATO 北大西洋条約機構と EU ヨーロッパ連合の加盟国でバルト三国の一つ、エストニアのザフクナ外相は14日、ウクライナの首都キーウでシビハ外相と会談した後、共同で記者会見を行いました。この中でザフクナ外相は、ウクライナが越境攻撃を続けるロシア西部クルスク州で北朝鮮の兵士2人を捕虜にしたことをめぐり、NATO と EU の境界線から数百キロしか離れていない場所に展開する北朝鮮の部隊は、ロシアの軍事侵攻の核心を変えたと述べました。その上で、これはウクライナだけの問題ではない、地球規模の問題だと述べ、国際社会が足並みを揃えて対応すべきだと訴えました。また、ウクライナのシビハ外相は、ロシアの軍事侵攻の実態が変化した確かな証拠だ。北朝鮮軍はこの戦争に関与していると述べ、ウクライナ情勢をめぐってロシアとの関係を強化する北朝鮮を非難しました。次に、今月20日のトランプ次期政権の発足を前に、議会上院では14日、次期政権の閣僚人事を審議する公聴会が始まり、国防長官に指名されたヘグセス氏への質疑が行われました。この中でヘグセス氏は、同盟国やパートナーと協力し、インド太平洋地域における中国による侵略を阻止する。責任を持って戦争を終わらせ、より大きな脅威に軍事的資源を優先して振り向けると述べ、中東やウクライナでの戦闘を早期に終結させるとともに、中国に対する抑止力を向上させるべきだという考えを示しました。変わりまして、アメリカのロサンゼルス近郊で山火事の被害が広がっていることを受けて、ロサンゼルスに本拠地を置く大リーグのドジャースや NBA アメリカプロバスケットボールのレイカーズなど12のスポーツチームが共同で、日本円にしておよそ12億6000万円以上を被災者などの支援のために寄付すると発表しました。ロサンゼルス周辺で相次いでいる山火事は、これまでに24人が死亡するなど被害が広がっています。この被害を受けて、被災者や消火活動にあたる人たちへの支援に役立ててもらおうと、ロサンゼルスに本拠地を置く12のスポーツチームが共同で800万ドル、日本円でおよそ12億6000万円以上を寄付すると発表しました。また、それぞれのチームは今後、アメリカのスポーツのグッズ販売などを手掛ける会社と連携して、被災者に衣類やスニーカーなどを配るイベントを開催する予定だとしています。今回の山火事では、NBA や NHL の試合が中止され、選手や関係者も被災するなど、スポーツ界にも影響が広がっています。最後に、がんの治療を続けてきたイギリスのキャサリン皇太子妃は、ほとんど症状が出ない寛解の状態になったことを SNS で明らかにし、安堵の気持ちや国民への感謝を表しました。イギリスのキャサリン皇太子妃は、2024年1月に腹部の手術を受け、 その後の検査でがんが見つかったと3月に公表しました。そして9月には化学療法の治療を終えたことを明らかにし、公務に少しずつ復帰しています。以上、ニュースウォッチお届けしました。